その方でお呼びいたします。
エステル記8章3節から6節。エステルは再び王に告げてその足元にひれ伏し、アガク人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその計略を取り除いていただきたいと泣きながら嘆願した。王がエステルに金の尺を差し伸ばしたので、エステルは身を起こし王の前に立っていった。もしも王様がよろしければ、また私が王様のご好意を受けることができ、このことを王様が最もだと思いになり、私のことがお気に召すなら、アガク人ハメデタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。ここからメッセージをいたします。はじめに一言お祈りしてからメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、おはようございます。今日もこうしてあなたの恵みによって愛する兄弟姉妹とともにここに集められ、あるいはそれぞれの自宅であなたを礼拝できることをありがとうございます。今日これからひととき、あなたの御言葉から共に学んでいきます。聖霊様、今どうぞ私たちの心を鎮め、あなたの御言葉に耳を傾けることができますように、あなたが何を語っておられるのか静まって聞き、またその御言葉に従って生きていくことができますように助けてください。この語る者の上にも聖霊様、あなたが触れてくださり、あなたが語りたいと思うことを自由に大胆に語ることができるように助けてください。この時を御手に委ねてイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。改めまして皆さん、おはようございます。今日はこちらにいる人数は非常に少ないんですけれども、11名の方がですね、今 LINE で、同時にですね礼拝をしてくださっています。本当に今このような状況の中でですね、私たちはどこにいても、どのような状況にあっても、主を本当に褒めたたえ礼拝していきたいと思います。今日はですね、前回私が2月のメッセージでエステル記の前半をからお話をしましたが、今日も続けましてエステル記から学んでいきたいと思いますが、今日は後半ですね、5章から10章の内容から一緒に学んでいきたいと思います。まず最初にですね、前回の内容を簡単におさらいしたいと思います。このエステル記、主人公エステルですけれども、エステルはユダヤ人です。バビロン捕囚で捕虜として連れてこられたユダヤ人たちの中に、その後ですね、バビロンの後に起きたペルシャという強国にそのまま残留したユダヤ人たちがいまして、エステルも、またエステルを親代わりとして育てた親戚のモルデカイもそのグループの中にいました。ペルシャの王クセルクセスは国中から未婚の美しい娘たちを集めて、その中からお妃を選びました。若くて美しいエステルも宮殿に連れて行かれて、王様はエステルを大変気に入ったので自分の妃としました。その後にハマンという悪人が大臣となってしまい、そして自分に対してひざまずこうとしないモルデカイが、彼は憎くてたまらなかったわけです。そこで、ハマンはモルデカイだけではなくて仲間のユダヤ人も全部殺してしまおうと考えました。ハマンはうまく王様に言い寄って、 ユダヤ人を皆殺しにするという法令をペルシャ全土に送りました。それを知ったモルデカイは使いの者を通して王妃エステルに助けを求めますけれども、王様に呼ばれていないのに王様のところに行くということは死刑になる可能性がありました。ただ王様が金の尺を差し出してくれれば助かることになっていました。悩むエステルにモルデカイは、あなたがこの国の王妃になったのはもしかしたらこの時のためかもしれないと言って彼女を励まします。そこでエステルはモルデカイとまたスサに住むユダヤ人たちに彼女と一緒に3日間断食して祈ってくれるようにとお願いをします。ここまでが前回1章から4章までのお話の内容です。で今日は5章から最後の10章までの内容を前回と同じようにですね、短くまとめましたので、ちょっとスライドを見ながら聞いてください。あ、消えちゃった。3日間の断食を終えて、エステルは勇気を出して王様のいる庭に入っていきました。王様はエステルの姿を見ると満足そうに微笑んで金の尺をエステルに差し出しました。王様はエステルに言いました。王妃エステルよ、何を望んでいるのか。王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは言いました。では今日私が設ける宴会に大臣のハマンと一緒に来てください。王様はハマンを呼び、二人は宴会にやってきました。そこで王様はエステルに尋ねました。あなたの願いは何か。エステルは答えました。もし王様が私の望みを叶えてくださるなら、明日私の用意する宴会にもう一度ハマンと一緒に来てください。ハマンは自分だけが王妃に宴会の客として選ばれたのでとてもご機嫌でした。しかし王の門に着くと、あのモルデカイがいました。モルデカイは相変わらずお辞儀もひざまずくこともしなかったので、ハマンの心にますます怒りがこみ上げてきました。家に帰ったハマンは自分にひざまずこうとしないモルデカイのことを妻や友人に話しました。すると彼の妻が言いました。あなた、高い柱を立てて王様にモルデカイをそこにかけるように勧めたらどうかしら。ハマンはこの提案が気に入ったので早速柱を用意しました。さて王様とハマンはエステルの用意した宴会に再びやってきました。王様はエステルに尋ねました。エステル、あなたの願いとは一体何だ。あなたの願っていることは何でも叶えてやろう。エステルは答えました。王様、どうか私と私の民族を助けてください。私も私の民族も殺され滅ぼされようとしています。もし私たちが奴隷として売られるだけなら私は黙っていましたが、そうはいきません。このことは王様と王様の国に大きな損害を与えることになるのですから。王様は驚き、そして怒ってエステルに尋ねました。そんなことを企み、私の愛する王妃を殺そうとしているのは一体誰なんだ。迫害する者、敵とはこの悪人ハマンです。その瞬間ハマンの顔は青ざめ、王様とエステルの前で震え上がりました。王妃がまさかユダヤ人とは知らなかったのです。ハマンはエステルに命乞いをしようとエステルに近づきましたが、それを見た王様はハマンが王妃に乱暴しようとしていると誤解し、ますます激怒しました。その時王様の家来がハマンを捕まえていました。ちょうど王様に良い知らせを告げたモルデカイのために ハマンが用意した高い柱があります。すると王様はその柱にハマンを吊るせと命じました。実はモルデカイにはかつて王様の命を救ったという功績がありました。モルデカイは王様を暗殺しようと企んでいた裏切り者を見つけて報告したにもかかわらず、その時何も褒美をもらいませんでした。しかし後に神様の不思議な導きによってモルデカイの功績が王に知らされることとなり、王様からモルデカイは栄誉を受けることになったのです。ハマンは自分の立てた柱に吊るされ処刑され、王の怒りは収まりました。エステルは再び王の前に出て、ハマンが全国に送ったユダヤ人抹殺の命令を取り消してほしいと泣きながら訴えました。エステルは自分の民族が滅びてしまうのが耐えられなかったのです。残念ながら一度王の名で書かれ、王の指輪で印を押した文書は誰も取り消すことができません。そこで王様はハマンから取り返した王の指輪をモルデカイに与え、モルデカイに王の名でユダヤ人を敵から守るための新しい法令を書かせ、全国に送るようにしました。この新しい法令が各地に届くと、ユダヤ人たちは大喜びし、国中で祝宴が開かれました。その時からユダヤ人はこの出来事を記念してフリムと呼ばれるお祭りをするようになりました。その習慣は今日でも続いていますというお話です。以上が、エステル記の、後半のですね、大まかな内容になります。ちなみにこのフリムの祭りというのは3月上旬ごろ行われるそうなんですけれども、こんな風に子どもたちが仮装したりして、楽しいお祭りなんですけれども、残念ながら今年は、コロナウイルスの影響で、外に出られないので、家の中で仮装して楽しんだということを聞きました。前回もお話ししたんですが、エステル記にはですね、実はその神とか主という言葉が一度も出てこないんです。けれどもエステル記を読むと、神様は確かにイスラエルの歴史を背後で導き、また支配しておられたということがはっきりとわかります。今日は私がこのエステル記から特に注目したいことはですね、祈りですね。特に危機における祈りの力ということに、フォーカスしたいと思います。まさに、今私たちが置かれているこの状況を考えたときに、私たちもこのエステルの祈りから、学ぶことが、また習うことがあるなというふうに感じたからです。今日はこの祈りに関して、特に2つのポイントからお話をしたいと思います。まず最初の点ですけれども、困難な状況の中で神様の前に、主の前にへり下り静まり祈ることの大切さです。前回も学んだように、エステルはハマンのこの策略によって仲間のユダヤ人たちが皆殺しされるかもしれないという危機的状況に直面しました。そして3日間断食して祈りました。モルデカイにスサにいるユダヤ人でも一緒に断食して祈ってほしいと要請しました。エステルはユダヤ人でありながら、このペルシャという国の王妃という立場、特別な立場を与えられていましたけれども、そのような立場であっても、王様に呼ばれていないのに王様の前に出て行って何かを訴えるということは許されていませんでした。もし王様が金の尺を差し出してくださらなかったらば、王妃であっても処刑される、そういう可能性があったわけです。まさに自分ではもう何もできない危機的な状況でした。そのような状況の中でエステルが取った行動というのは、神様の前に祈ることでした。3日間断食し、主の前にひれ伏して彼女は祈りました。ちょっと補足になりますけれども、この断食をして祈るということは、 何か例えば願掛けのような、あるいはこう取引のようなですね感じで、神様これをやったから引いてくださいという、そういうものではありません。自分の欲求、また命の営みのために大切な、まあ、食べることをこう犠牲にして、そして祈るっていうことは、自分自身を神様に、主に捧げるという献身の行為です。自分が普段大事にしているものをやめる、脇に置いて神様に思いを集中させるということです。そのような祈りの時間を通して、エステルは神様との関係をより深めることができました。そしてその中で神様の思いとは何か知り、そして神様から知恵をいただき、導きをいただいて、自分がなすべきことへの確信、また勇気を得ることができたんだと思います。3日間のこの断食と祈りを終えて、いよいよエステルが王様の前に出た時に、エステルは王様の怒りを買うことなく、かえって王様の好意を得ました。これはもちろん神様がエステルのこの切なる祈りを聞いてくださった、そして守ってくださったということと同時に、また前回もお話ししましたけれども、この彼女のつつましい謙虚な態度というのも、やはり王様のこの心を溶かしたというふうに考えられます。そして王様エステルに、願いは何なのか、王国の半分でもあげるとさえ言っているわけですね。これは言葉通り、この王国の半分をあげるっていうことではなくて、何でも願うことは聞いてあげますよという意味です。さあ、そんなことを言われたらですね、まあ、皆さんだったらどうするでしょうか。まあ、普通はですね、あ、やった、王様ありがとうございます、じゃあ早速ですけれども、ユダヤ人助けてくださいと、こう本題に入りたくなりますよね。でもここでエステルは早急に本題には入らず、まずハマンを呼んで宴会を開きたいと言います。しかも1回目の宴会でも何もしない、何も行動を起こさずに、2回の宴会を開きたい、そしてそこでようやく自分の願いを王様に打ち明けたわけです。その具体的な理由というのは、分からない、はっきり分からないんですけれども、その明らかに分かることがあります。それはエステルはこの事態のためにですね、3日間も神様と祈りを通して深い交わりをしていましたので、彼女はその自分の思いではなくて神様の知恵と導きを得ていたということは明らかです。私たちがここから学べることっていうのは何でしょうか。まあ、私たちはエステルほどのその国家をこう動かすような、まあ、影響を及ぼすような大きな決断を迫られるということはなくても、私たちの人生においてもですね、大なり小なりの決断をしなければならないということはあります。特に今のこのコロナウイルスによる状況においてはですね、先がなかなか見えないために、何かを決断するっていうのが一層難しい時期になっています。つい先日もとうとうそのオリンピック・パラリンピックが1年延期という決断がなされましたけれども、この決断をするということ、特にその規模、また重要性が大きければ大きいほど、その正しい判断をするということは困難であり、またリスクも伴いますけれども、神様を信じている私たちは自分の知恵に頼らずに、全てを治め導いておられる神様に信頼することができる、そして神様から導きを求めることができます。エステルのように主の前にへり下って、そして聞き従うことが最善の方法です。そして一度確信を得たら、あとは結果を神様に委ねて自分のなすべきことを行うだけです。あの宴会の席でついにハマンを名指しする時のエステルの心境というのはどのようなものだったでしょうか。おそらく緊張はあったと思うんですね。けれども恐れはなかったと私は思います。 それは彼女が神様との深い祈りの交わりの中で確信を持っていたからです。そのような神様からの確信があるときに、私たちも正しいことを行う勇気というのが与えられます。2番目にこのエステルの祈りから学ぶことは、民族やまた国のために祈るという姿勢です。エステルはユダヤ人でしたけれども、ペルシャの王様に気に入られて、そしてペルシャの王妃となりました。王様の側近で悪人ハマンはユダヤ人を憎んで、ペルシャにいたユダヤ人を抹殺するという命令を出しました。そこでエステルの親戚であり、また育ての親であるモルデカイはエステルに助けを求めます。それはエステルが王妃という特別な立場が与えられていたからです。しかし、もしエステルが自分の身の安全と安定した生活だけを考えていたならば、彼女は自分の生い立ちを隠したまま黙って王宮で、安泰に暮らすこともできたわけです。けれどもエステルはこの自分の王妃という立場のみならず、自分の命さえも危機にさらして、危険にさらして、この同胞のユダヤ人のために祈り、また神様の知恵によってユダヤ人を救済するという計画に踏み出しました。エステルはなぜそのような犠牲を払うことができたんでしょうか。それはエステルの神様への従順と、また同胞への愛からだったと思います。ハマンが処刑された後に、エステルはハマンが発令したユダヤ人抹殺の書簡を取り消してほしいと泣きながら王様に願いました。その場面で彼女はこのように言いました。エステル記の8章の6節です。どうして私は自分の民族に降りかかる災いを見て我慢していられるでしょう。またどうして私の同族が滅びるのを見て我慢していられるでしょう。このエステルの言葉には、彼女の同胞のユダヤ人に対する愛というのがはっきり示されています。じゃあ私たちはどうでしょうか。この教会にはいろんな国の方がいますけれども、もし自分が日本人であるならばですね、日本を愛しているならば、自分の国と、自分の国の民のために、祈ることができると思います。逆に自分の国も、国民も、愛していないというか、そんな関心がないなければ、祈ることは難しくなると思います。エステルもそうですけれども、ユダヤ人というのは歴史的な背景からも、他の民族と比べてもその民族愛、自分の民族に対する愛着というのが強いなというふうに思います。私はイギリスの聖書学校で学んでいた時に、2年目の担任の先生が、メシアニック・ジューだったんですね。メシアニック・ジューっていうのは、あまり聞き慣れない方も多いかもしれませんけれども、ユダヤ人として、ユダヤ人でユダヤ人としてのそのアイデンティティを保ちながらイエス様を救い主として信じている人たちのことをメシアニック・ジューというふうに呼びます。で、リチャード先生っていうんですけど、リチャード先生の国籍はイギリスなんですけれども、民族的にはユダヤ人ですね。私はそういう方、ユダヤ人とか、ユダヤ的な背景を持った人に今までそれまでですね会ったことが、なかったので、私にとって、リチャード先生との出会いというのは非常に新鮮でした。で、先生と時々面談をすることがありまして、その時に先生がよく私に聞いてきた質問がありました。それは、あなたはクリスチャンであることと日本人であることをどういうふうに両立していますかという質問でした。そういう質問をしたのは、先生にとってはですね、そのユダヤ人であるユダヤ人としてのその アイデンティティを保つことと、イエス・キリストを信じる信仰を保つっていうこと、それを両立させることはとっても重要だったので、まあ、そのような質問をしてきたんだと思うんですけれども、けれども私はこの質問の意味もまた答えもよくわからなかったんですね。まあ、そんなことを考えたこともなかったわけです。長い間、まあ、先生の言わんとすることは、例えば、まあ、日本人だからこの着物を着て礼拝をするとか、やっぱこう賛美に和楽器を入れるとか、何かその外面的なこう文化を信仰生活に融合させることを先生は言おうとしているのかなと思ってたわけです。でも最近、本当に近年になってですね、だんだんこのずっと問いをこう考えてきた時に、いやそうではないのかなということを思い始めました。むしろ私が自分が日本人として生まれてきたこと、また日本人としてのその民族的な気質、自分のバックグラウンド、生い立ちとか、そのバックグラウンドとか、そういったことも全部その神様の計画の中にある、神様の意図されたものであるということ、そしてそのようにして作られた自分、また形成された自分っていうのを受け入れ、愛し、感謝し、そしてそのままの自分で主に仕えていくことなんじゃないかなということを思い始めました。そういうことをもしかしたらリチャード先生は私に気づいてほしかったのかもしれないと考えています。そして実際にそのように、自分が本当にこの自分の日本人としてのアイデンティティをこう愛し受け入れていくときに、自然とですね、自分の中にこう同胞に対する日本人に対するこう愛っていうのがこう深まってくることも感じました。でこの民族への愛ということは、私がタイにいた時にもよく考えさせられたことです。タイのクリスチャンたちを見ていて、私たち日本人クリスチャン、私も含めて正直に彼らに劣っているなと感じたことがよくありました。それは自分の国に対する愛とそこから生まれる祈りです。タイ人はどんな宗教を持っていてもですね、王室、タイには王室がありまして、王室へのリスペクトというのが非常に高いんですけれども、クリスチャンの場合はこの王室のために祈るんですね。で私はそんなタイ人のクリスチャンを見ていて、私自身、自分自身も含めてですね、一体どれぐらいの日本人のクリスチャンが、日本も天皇がいます、皇室がありますけれども、天皇や皇室のために、また国のリーダーのためにどれぐらいの人が一体祈っているかとよく考えさせられました。第一テモテの2章の1節から3節にこのような御言葉があります。第一テモテ2章1節から3節をお読みいたします。そこで私は何よりもまず進めます。すべての人のために、王たちと高い地位にあるすべての人のために、願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品位を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。御言葉にははっきりとですね、この王や高い地位の人のために祈るべきだというふうに書いてあります。けれども、皆さんはどうか分かんないんですが、私は正直に言うとですね、そんなに今まで国のリーダーとか、高い地位にある人のために祈ってきませんでした。正直に言います。むしろですね、政府に対しては私はこう不平不満文句を言うことが多いなというふうに思います。けれども、今回のですね、このコロナウイルスの一連のことでですね、で本当にその国のリーダーの決定というのが、いかに私たちのこの生活に大きな影響を及ぼすかというのを、体験している、皆さん体験しているわけですよ。私もそうですけれども、 で本当に今までこう文句ばっかり言って祈らなかったことを、まあ、悔い改めて、最近では、まあ、例えばですね、こうニュースを見ながら短くでもですね、心の中で、まあ、声を出さずに、あるいは声を出せるときは出して、祈るようにしています。まあ、例えば安倍さんが何かこう会見してたら、本当に、首相の上に神様の知恵がありますようにとか、正しい判断ができますようにとか、まあ、そういうふうにですね、こうニュースを見ながらこう祈ることを今私自身がこう学ばされています。本当にこの御言葉にあるように、まあ、このような祈りというのは、まあ、私たちの生活に直結しているわけですよね。まあ、学校の急なこの休校とか、お子さんいらっしゃる皆さんは本当にこう影響大きな影響を受けていますし、今首都圏では外出を自粛してくださいと言われています。今私たちはこうやって教会でなんとか集まってますけれども、まあ、このようなこともですね、今後のその感染状況と、また政府、また自治体の方針によってはですね、このような形で集まることが本当に不可能になることもあるわけです。事実多くの国ではですね、外国ではもう外出禁止になっていたりとか、集会禁止になっていたりとか、まあ、首都圏の教会も今オンラインに切り替えているところがたくさんありますけれども、まあ、そのようなふうにですね、この法と本当に政治と、やっぱり私たちの生活っていうのは本当に密着しているということを思いますね。まあ、エステルの時代にユダヤ人が直面した危機とは違いますけれども、でもある意味で今日本もまた世界が先の見えない危機、不安定な状態に直面しています。エステルが同胞への愛、またその切なる祈りによって、神様が不思議な方法で危機的状況に介入して働かれ、ユダヤ人が救われたように、私たちも心を一つにして祈ることができます。祈りには力があります。私たちもこの日本のために、日本の政府のために祈りましょう。また世界の国々のリーダーたちのためにも、彼らが正しい判断をすることができるように祈りましょう。ワクチンや治療薬の開発に不眠不休で働いている研究者のためにも祈りましょう。医療従事者のためにも祈りましょう。また教会のリーダーのためにも祈りましょう。本当にこのような状況で教会のリーダーたちが本当にどのような判断をしたらいいのか、本当に責任を今本当に突きつけられています。またこのような時だからこそ、私たちは本当にお互いのためにもっともっと祈っていきたいと思います。実際に顔を合わせて祈ることはできなかったとしても、私たちは本当にどこにいても、どんな時でも私たちは祈ることができます。それこそが本当にお互いを家族のように愛する教会なんじゃないでしょうか。また世界でも日本でもこれ以上感染が広がらないように祈りましょう。またこのような状況の中で本当に、仕事を失ったり、また医療にアクセスできない人たちもたくさんいます。そのような本当に底辺にいる人たちのためにも祈りましょう。そしてこのような本当にこう希望が見えない状況の中で、誠の希望であるイエス様に出会う人たち、立ち返る人たちがもっともっと起こされるように、私たちは祈っていきたいと思います。最後に、前回も紹介しましたけれども、峰町キリスト教会の安食先生のルツキのメッセージ集の中にですね、こんな言葉が書かれていたので紹介したいと思います。エステル記のテーマは、人のピンチは神のチャンスであるということです。私たちがどうにもできないような出来事にぶつかったとき、神を見上げ、神を信頼するなら、神は人知をはるかに超えた偉大な見業をしてくださるということが、エステル記のテーマの一つです。私たちは今まさに、自分ではどうしようもない、どうしようもできない状況、出来事の中にいます。けれども、これは神様の御業が表されるためのチャンスでもあります。有名なローマ書の8章28節の御言葉のように、 神様は全てのことを共に働かせて益と変えることができるお方だからです。そして私たちが今このような時代に生かされているということも必ず意味があります。私たちは祈り、自分のために、愛する人たちのために祈り、世界のために祈り、また神様の愛を伝えるために今この場所に置かれています。今週も主を見上げ、主を信頼し、日本と世界のために祈りながら、それぞれが置かれた場所で神様に任されたことを忠実に行っていきたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、今日本も世界もこのコロナウイルスの感染拡大によって揺るがされています。神様、本当に私たちはこのような状況において無力です。本当に私たちがやろうとしていたこと、計画していたこと、それらのものは本当にできなくなってしまい、私たちは本当にこれからどうなってしまうのか不安を覚えることもありますけれども、でもあなたがエステルの時代に見えないところでエステルたちの祈りを聞き、あなたがイスラエルを、ユダヤ人を救い、歴史を動かしたように、今私たちもあなたの前に祈ります。私たちがあなたに叫ぶとき、あなたが祈りを聞いてくださることを信じます。主よ、どうか私たちをエステルのように祈る者へと変えてください。あなたを信頼し、あなたがこのような状況においても働いてくださり、あなたご自身の私たちの思いをはるかに超えた素晴らしい御業を表してくださることを信じます。まさに人のピンチはあなたのチャンスです。あなたにはご計画があります。それはあなたがこの世界を作り、そして治めておられるからです。主よ、どうか今も感染が広がっていますが、どうぞ一日も早く、一刻も早くこの感染が広がるのが本当に止まって、またそれぞれが神様、自分ができること、本当に手を洗ったり予防したり、自分がそれぞれできることもしながら、本当に感染が止まっていくことを祈っていくことができますように。また本当に今世界のリーダーたちの上にもあなたの知恵を与えてください。正しい判断をすることができるように助けてください。医療従事者たちや本当に最前線で働いている研究者たちを支えてください。神様、また本当に教会が、本当に世界中の今教会が本当に重大な決断を迫られていますけれども、どんなことがあっても私たちのあなたに対する信仰は揺らぎません。あなたはどんな状況においても生きて働いておられます。何も私たちをあなたの愛から引き離すことはできません。そして私たちは本当にこういう時こそお互いのために祈り、そして本当に主にあって愛し合う、一致し合うことができますように、どうぞ助けてください。神様、私たちの思いをはるかに超えた素晴らしいあなたの栄光を表してください。そしてこの世界をあなたがどうぞ癒してください。人々の病もそうですし、また人々の心をあなたが癒してください。恐れにとらわれている人たちに本当に主を、まことの神であるあなたを求める思いを与えてください。神様、今週もそれぞれの場所でどうかあなたが守ってくださり、平安を与えてくださり、そしてそれぞれに与えられた役割、あなたを愛し、そして人々を愛することを私たちが忠実に行っていくことができますように助けてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。では、メッセージに応答して献金の時といたします。今日は